皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第419回目。本日の放送は前回のボードメンバー川下さんからのご紹介で、木村さんをゲストに招きしてお届けいたします。それでは木村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、先週の川下さんからのご紹介ということで、木村さんへメッセージがあります。はい、最近何をしている時が楽しいですか？だそうです。
最近ですか？
うん、なんか時間があるみたいだから何してんのかなって言ってましたよ。
いや、めちゃくちゃ暇なんですけど。
暇なんですか？
まあ、ゴルフ行ったり。まあ、仮想通貨を触ったり。
おお投資系に行ってるんですね。
そんな感じのことばっかしかしてないんで。
ああ、そうですか。
はい。
わかりました。まあ、川下さんからいろいろお聞きしてるので、
はい。
ファンの話も、いろいろ、ね、聞けたらなと思って、はい。今日はよろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。では、木村さん、まず自己紹介の方からお願いいたします。
あ、はい。木村ひろき、43歳です。
はい。
物販で言うと、
うん。
2013年ぐらいから、
うん。
アマゾンの、なんていうんですかね、アマゾン .com で、
はいはいはい。
仕入れて、
はいはいはい。
アマゾンジャパンで、
売
るみたいな、副業みたいな、
はい。
ところからスタートしまして、
ええ。
まあそこから、まあちょっと売り上がってきたんで、
うん。
まあ副業だったんですけど、
はいはい。
転職しようと思って、まあ会社を辞めて、
はいはい。
会計事務所で働いてたんですけど、
ああ、そうだったんですか。
はい。それで転職しようと思ったんですけど、
うんはいはい、
その物販の方が伸びていったんで、
うん
まあ、そのまま10年ぐらい、
うん、
法人10期目ぐらいで、
うん
まあ、昨年バイアウトして、
バイアウトして、
まあ、今に至るっていう感じです。
はいはいはい、うん、そのバイアウトするときには、川下さんに結構相談とかしたんですか？
いや、全然別経由で。
ああ、そうですか。
はい。
へえ。
まあ、たまたまその、まあ、僕、昔会計事務所だったんで、
うん。
まあ、そういう知り合いで、結構 M&A してる。
知り合いので
、はい、はい、勤務してる、なんていうんですか、会社、ああ、人が何人かいて、
うん、うん、うん。
で、まあ、その経由で、
うん。
バイアウトしたっていう形です
ね。なるほど。じゃあ、まあ、億というお金が入ったわけですね、じゃあ。
まあ、そうそうそう。
いやらしい話ですが。皆さん気になるでしょうから。ああ、そうでした。でも10年続いた会社を手放すのも、もうちょっと、あれじゃないですか。ちょっと、勇気いったというか、
いや、
愛着があって、なかなかかなっていうところもある。
まあでも、結構なんかもう、あと、数年以内には、みたいなこと考えてた時
だった。あ、考えてたんですね。
はい。
あ、まあじゃあ、まあ会社のゴールっていうか、
はい。
そこはもうバイアウトかなみたいな感じではもう、やりながら思ってた。
そうですね。
あ、なるほど、なるほど。あ、そうですか。
はい、
で、今は特に物販、新たにやってるというわけではないんですか？
いや、なんか一度、その、うん、まあ、バイアウトしてから、
うん、
海外で、売りたいなと思って、日本の商品を海外で売りたいなと思って。
ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい、輸出で。
はい。
はいはい。
ちょっとやったんですけど。
やった、はい。
なんか、 なんか在庫があまりこう、その、調整でき、調整っていうか、
うん、うん。
ちゃんと製造してもらえなくて、
はいはいはい。
もう終わりました。
終わりました。
はい。
なるほど。
だから、今は、全然やってない感じですね。はい。
あ、じゃあ、今は、ほとんど、物販っていうのは、携わってない。
そうですね。
ああ。で、仮想通貨、ビットコイン？あ、
なんか、いろんな、なんか、なんですかね。結構、やることがあるんで、あれ、なんていうんですかね。
はいはい、は
い。いろいろ触るみたいなのが。
はいはいはい。
なんか、なんていうんですかね。まあ、DeFi とか、エアドロとかそういう感じのやつ。
ああ、ちょっとそっちはよくわかんないんで、あれですけど。
はい。
なるほど。はい、まあ、ね、バイアウトした後で、はい、まあ、いろいろこの先どうしようかなって、いろいろ考えてる部分はあるでしょうけども、
はい。
次は自分はこう行きたいなっていうのは、なんか、こう、ざっくりとした目標っていうか、こっちの、ビジネスをちょっとやってみたいなとか、いうのはあるんですか？例えばまあ、不動産やりたいなって、不動産のやる方も結構多いみたいなんですけど。
ああ。
うん。
あ、それもなんか、考えたりしてますけど。
なるほど、なるほど。
やりたいの。でも、まだ、ちょっと、全然進んでないんで。
まあ、ゆっくり考えようかなって感じですか、じゃ
あ。そうですね。
ああ、なるほどね。
はい。はい、
まあ、物販のその会社は、ね、まあ、10年ぐらい続けられたっていうことだったんですけど。
あ、はい。
うん。
はい。
川下さんが言ってたのは、木村さんさんが食品選定をする、その着眼点が非常にセンスがいいっていうことでおっしゃってたんですけど、まあ、当時はどんな感じで木村さんこう、商品見つけたりしてたんですか？
当時ですか？
当時。もうバリバリやってた頃は。
結構ニッチな商品が多かったんですけど。
なるほど。
なんか、まあ、例えばなんか、
うんうん。
まあ、昔だとモバイルバッテリーとか、
ああ、はいはいはい。
ポータブル電源とか、これ流行ってるとこは、
うん。
絶対、やめて、みたいな、やめて。
やめて、はいはい。そこをちょっとずらすんですか？
そうです。ちょっと行、なんか、B が使う、B2B ですね。
B2B、はいはいはい。おろし。
B2B じゃないよ。B2C だけど。
はいはいはい。
まあ、業者的な人が結構使うような商品とか、を扱ってました、ね。
なるほど。
特に一番、今は結構、あれなんですけど、特に昔は、
うん。
なんか売れてるけど、
うん。
LP もないような商品とかを探したりしました。楽天とかで。
LP もないような商品を売ってた。
LP もないような商品を、
うん。
で、売れてるような商品を探して。
ああ、そういうことですか。はいはい。
LP を、とか、そういうのを作り込むみたいな。
ああ、で、ああ、なるほど、なるほど。LP でがっつり、こう、セールスに作って、はい、セールスページ作って。
そうですね、はい。
だから、その、まあ、売れてる商品っていうのは、もちろんその LP がっつり作って、ね、
はい、
手をく、どんどん手を加えてって、こう、やっていくじゃないですか。売れるように仕掛けていくじゃないですか。で、まあ、売れていく、
はい。
で、そもそも LP がそんなに ない商品を、まずそこで見つけて、はい、この商品をがっつり LP を作ろうという、はい、その、
はい、
うん、基準っていうか、あ、これ、まあ、確かに LP、そんなにがっつり作ってないから、
はい。
やれば売れそうだなっていう、なんかあったと思うんですよ、その時に。
はい。
うん、うん。なんかそういう、なんちゅう、その、感覚っていうのは、どのあたりで。
いや、なんか、うん、あんまり大きくない日本の中小企業が何社か、なんか製品情報だけ載せてるような商品っていうのが結構あったんですけど、そういうところを狙って、で、全然、機能とかは結構あるのに、説明がないとか、そういう、感じのものでしたね。
じゃあ、その企業はそこそこ大きい企業っていうか、まあ、メーカーなのに、商品。
まあ、大きくはないですけどね。
あ、大きくはないんだ。あ、そうなんだ。
はい。はい。中小企業。
はいはいはい。
まあ、そんなに大きくない。はい。
でも、商品の、その、なんでしょう。商品自体は、
はい。
ちゃんと市場に、こう、アピールすれば、
はい。
もっと売れるのにな、みたいな。
はい。
っていう感じで、
はい。
そのメーカーに交渉しに行くわけですか、じゃ
あ。いや、それは自分で作ります。
あ、自分でそれを作るんですね。あ、なるほど。
そうですね。はい。はい。
そういうことですか。じゃあ、それを中国で OEM で作るんですか。
はい、そうですね。OEM とか。もう、結構ずっと出た商品はもうこっちからこっちでデザインしてみたいになってましたけど、中の機能とかも売ってみたいな。
はいはいはい。あ、そういうことですか。
はい。
で、そういう商品で、日本の商品ってどこで探すんですか。
え、それもネットですね。普通に。
ネットで Amazon とか楽天とかって、はい、ってことですか。
あ、そうですね。はい。
で、なんかこう、いや、あれですかね。プロ仕様の商品ってことですかね。なんか、
そうですね。そういうのも多かった。そういうのも、ね。
ああ、なるほど、なるほど。だから単価が高いんですか、はい、そうすると。
そうですね。高いですね。
ああ。あ、そういう、商品作りをされてたんですね。
そうですね。はい。
でもその日本でまず売ってるメーカーを、まあ楽天なりアマゾンで見つけて、
はい。
で、まあ多分、高く値付けされてたと思うんですけど、
はい。
はいはい。で、まあこれ中国で作れば、ロットで作ればもっと安くなるだろうな、みたいな感じで。
そうですね、はい。
はいはいはいはい。で、交渉してって。
はい。
じゃあ、
当時で言うと、粗利が8割ぐらいあっても、その、日本で売ってる商品より、
安いんだ。
多分 70% とかそれぐらいで、値段だったんで。
はぁ。あ、そうですか。
はい。最初、うん、はい。こんな感じです
ね。で、がっつり、その商品の特徴とか、
はい、
を LP で盛り込んで。
そうですね。
なるほど。あ、そういう着眼点なんですね。
はい。あとなんか、なんですか、結構長く使う商品とか、製品とかなんで。
ハード商品ですね。じゃあ、どっちかというと。
はい。で、こっちでメンテナンスとかもするんですね。
ああ、なるほど。
なんでこう、なんていうか、会員登録してもらって。
ああ、過去 囲い込みしちゃうんですね、そこで。
そうですね。なんか3年ごとぐらいに新しいモデルを出して。
うん。あ、じゃあ買ってくれるんだ、そこでまた。
そうですね、直で売れるんで、まあ結構安くできるんで、広告費とかもかかんないんで。
ですよね。
はい。
へ
ぇー。そういう、まあ3年ごとぐらいに、モデルを変えるみたいな感じでやってます。う
ん、じゃあ、楽天と、じゃあ、独自のネットショップでやってた感じですか、はい、そうすると。
いや、もう全部やってますね。アマゾン、
ヤフー。アマゾン、ああ、まあ、はい、はい。アマゾン、ヤフー。
はい。
で、そこで売ったお客さんを、そういった会員登録してもらって、
そうですね。
そうですね。会員情報を流すと。
そうですね。その会員システムみたいなのをこっちで作って、向こうもすごいメンテナンス、それをしかも出しやすいようなシステムをして、
ああ、そういうことなんだ。
そこを使ってもらうようにして、
じゃあお客さんがそこの、サーバーにログインするみたいな感じなんですか？会員登録。
そうですね。その、マイページが。
なるほど。マイページがね。はい、あって。
はい。
なるほど。で、お客さんの買った履歴があったりとか。
あ、そうですね。いついつ買った。
ああ、なるほど。
買った商品が写真で載って
て。なるほど。
使ったみたいな。
ああ。なるほど。
いつ出し何をしたみたいなのが残るような感じで。
ああ。で、その、会員情報っていうのは何で行くんですか？メールで行くんですか？
会員情報ですか？
会員情報か、新商品の情報とか。
そうです、メールとか。
メール。
そうです、メールとか。
メール。LINE はやらなかったんですか？
あ、LINE もやってましたね。
あ、LINE もやったんですね。あ、なるほど。
はい。
じゃあ、あれじゃないですか、その会員登録されてる方に、もう、例えば3年ごとに、その、リリース情報を出すと、一気にドンと売れちゃうわけですか、そうすると。
そうですね、その時に、はい。
ま
あ、それとか、あとあれですね、3年経ったら、3年ぐらい経ったで、そこにログインして出そうとした時に、ポンと広告というか、
ああ、なるほど。あ、お客さんがそこにログインしたら、新商品情報がパッと画面に出るんだ。
はい、あ、そうです。ログインして、その、メンテナンス出そうとすると、まあ、これぐらいで買えれますよ、みたいな。
ああ、なるほど。
メンテナンス費用とちょっとプラスすれば買えますよ、みたいな。
ああ、なるほど。で、新しいの買ったらいいんじゃないの？みたいな。
あ、そうそうです、ね。
はい、ああ、なるほど。はあ、だってもうお客さんの情報はそこに溜まってますからね。
そうですね。
必要な商品
っ
ていうか、
こっち
で、ね、ニーズはもう分かってるわけだから。
はい。
ジャストタイミングで届くわけですね、お客さんに。
そうですね、はい。
へえ。あ、そうですか。え、その顧客リストは最終的に何件ぐらい溜まったんですか？
なん
で？あ、もう忘れちゃいましたよ。もう、バイオとしちゃったから。
あ、4万人ぐらいだと思うん
ですけど。ええー、まあ、10年やってたから。
はい。
はあ。
そんなに、でもちょっと忘れましたよ、ほんまに。
でもその顧客リストだけでも、あれですね、すごい価値ありますよね。
そうですね。
ですよね。
はい。
はあ。だって、そのリストだけで商売できるじゃないですか、だって。
うまっ。うん、そうですね。
なんならね。
はい。
へ
え。まあ、できるかなとも思ったんですけど、でも他の商品とかやると結構強いところがいるんで。まあまあ、でも、その、なんですかね、ユーザーのカテゴリーは強い。例えば。
ユーザーのカテゴリーが強い。
属性って言うんですか？
属性、はい。はい、はい、はい。
まあ、例えば、スマホ買う人だったら、全員買いますよね。
う スマホ買うんだったら全員買う。
あ、スマホってほとんどみんな買いますよね。
うん、うん。
で、僕やってたのは多分そこです。あの、その、なんていうんですかね。その、こういうことをやってる人じゃないと買わないんで。
どういうことですか？
なんて言えばいいか。なんだろう。なんか、
いい例が出た。
例えば焼肉屋しか買わないものとか。
焼肉屋さんしか買わない
ものとかってあるじゃないですか。
プレートみたいな。
はい。まあそういう感じですね。はい、だから。
ああ。
一般人で、なんか、世の中全員買うわけじゃないんで、興味あるわけじゃないんで、全く。
ああ、はいはいはいはい。業種を絞って、例えば、トラックの、あの、運
送
会社が、
はい、
あの、大きいあのタイヤを買うのはトラックの、あの、運送がしか買わないよと。
あ、そういう
向けに、
そういう、はい、
あの、安価なタイヤを販売するみたいな、そういうイメージですか、
はい。はい。
簡単に言っちゃうと。
はい。
で、まあ、タイヤだったら、まあ、ね、あの、どんどん減ってくからね、走ればね。だから、そのタイミングに合わせて、新しい商品を、どうぞ、みたいな。
そうですね、はい。
まあ、タイヤだとね、ちょっとサイクルは、回転のサイクルは早いかもしれないですけど、まあ、それは、でも、木村さんがやってた商品は、だいたい3年スパンで、新しい商品が出るような。
3年で変えて、なんか、
うん、
まあ、その全部で5年ぐらいでもうちょっと廃盤にするみたいな感じですね。
おー。なるほど。じゃあもう、日々使うし、そのプロのユーザーなんで、毎日仕事で使う感じなんですね、はい、じゃあね。きっと。
そうですね、はい。
そういうことですよね。だから、はい、それなりのスペックっていうか、耐久性もないといけないんだけど、でも毎日使う商品だから、
はい、
やっぱり壊れたり、メンテナンスが必要だったり、みたいな。
はい。そうですね、はい。
そういうことですね。じゃあ、部品があったりとか、みたいな。そんな感じですか、じゃ
あ。はい。
なるほど。じゃあ結構、あれですか、ユーザー登録も、個人というより、会社で登録みたいなのが多かったんですか？
あ、個人ですね。ほぼ個人で持
ってるような感じ
なんだよな。
あ、それでも。
はい。まあ、会社もありますけど。
なるほど。あ、でも、2万3万のリストがそのまま、ね、あったら本当に濃いリストですよね。その商品。
そうですね。はい。
ね、
濃いリストです。はい。
その 2万とか3万あったリストに対して、こうリリース情報を出したときに、
はい。はい。
一気に、まあ、売れたと思うんですけど。
はい。
その、新商品リリースの時に売れた金、最高売れた金額ってどのぐらいでしたか？ちなみに。そっちのリストだけで。
あれ、僕、最高の決勝が1億ぐらいなんですけど。
はいはい。
で、他の商品もあったんで、その商品だけで言うと、もう、7000万ぐらいなんですか？7000万か8000万ぐらい。
え、だから、その楽天以外でしょ？とすると。楽
天の全部で。
あ、全部で。
はい、全部で。
あ、全部で。
はい。はい。
なるほど、なるほど。で、そのうちの、その、例えば、直で、その、売れたっていうのは、半分ぐらいですか？半分より上ですか？
いや、半分ぐらいですね。
あ、半分ぐらいなんだ。
ああ、半分ぐらい、あ。いや、ほとんど、それ。なんていうんですかね、アマゾンで買ったりしたらわかんないんで。
ああ、なるほど。
だから、継続的に、その、うん、買い替えてくれる人は結構、
うん。
このメンテナンス出そうとしたときに、
うん、
あ、こうやって買い替えれんねやっていうので買い替えてるのも結構ありました。はい
はい、うん、あ、でもその、例えば、会員登録した人でも、
はい、
あれなんですかね、例えば、いや、アマゾンは買いやすいからアマゾンで買うわ、みたいな人も いるわけですか、中には。
そうですね。ちょっとそこまで終えてないんですけど。
ああ、そうですか。なるほどね。
はい。
でも、その会員登録の、
はい。
の着地は、自社ショップなんでしょ？
そうですね。そこは自社ショップっていうか、
うん、ここから購入してください。はいはい。
そうです。自社で、まあ、その人しかだから行けない。ような感じです。
うん、その人しか行けない。
その人しかっていうか、その、何ですか、その URL でしか行けない。
ああ、そうです、そうです。
自社です、ね。はい、そう
です。自社サイトですよね。
はい。
はい、じゃあ、その会員登録の画面には、会員、そこには、特に Amazon とか楽天とかの URL は貼っておかなかったんですね、じゃあね。
そうですね、はい。はい。
なるほど。でもなんかそっちの自社ショップの売り上げもなんか気になりますね。どんだけあったのか。
自社ショップ。
比率的にどのぐらいだったんですか？例えば楽天、アマゾンがあって自社ショップがあって。
なんか毎月変わる感じだったんですけど、どこで、連れてるとかだから。
自社ショップで、まあ、その、例えば月の売り上げ半分あったとか、3割とか。
そういう時もありました。
あ、そういう時もあるんだ。すげえな。
はい。
自社ショップで半分の売り上げってすごくないですか？
そうですね。はい。結構、まんべんなく。あったんで。
だって自社ショップで、売る、のって、結構大変じゃないですか、普通にやってたら。
そうです。でも広告とか、
うん。
塚田さんってご存知ですか？
塚田さん、川下さんの、
はい。はい、
お付き合いされてる方ですよね、川下さんくんの方で。はい、はい、はい
はい。完全にそこの会社の方にやってもらってて、
ああ、そうなんですか。
すごい、伸ばしていただきました。
ああ、そういうことですね。そこはそういうふうな感じで繋がって。
はい。はい、
それは、広告周りは Google ですか、そしたら。
まあ、ちょっと任せてたんで。まあ、Google も。
そうかそうか。Google だったり、Facebook だったり、みたいな感じですか。
まあ、そうですね。
はい、ああ、なるほど、なるほど。なるほど。あ、じゃあ、自社ショップは自社ショップで、そうやって集客はいろいろやってたんですね。広告周りは。
やってました、やってました。はい、
ああ、なるほど、なるほど。
広告もやってたし、その、自分のところで、その、ユーザー登録してもらって、そこ
も、
直接もやってましたし。
ああ、なるほど。いや、その、ユーザー登録の会員だけで半分ぐらいの売り上げを作ったのかと思ったんで、すごいなと思って。
ああ、いや、そう、他にもあります。
そうではないですね。やっぱり、それなりに、はい、費用をかけて集客はしてたんだよってことですね。
はい、してます。はい。
なるほど。うん。なるほど。でも、ね、楽天とかアマゾンとか、ね、他のプラットフォームやって、自社ショップを売り上げ、はい、まあ、半分ぐらいまで上げられるっていうのは、いや、なかなか、いいですね、でもね。面白いですよね。自社ショップでそんだけ売り上げがあるっていうのは。ね。
はい。
まあ、広告費だけの予算を組めばいい、じゃないですか。
はい。
あと、ね、手数料引かれるわけじゃないから。
そうですね、はい。うん、実際は、実 社が多い時もありましたね。
あ、すごいな。
はい。
はあ。あ、そうですか。自社の売り上げを超える時もあったんですか。
あ、自社が一番の時とか。
へぇー、はい。それはなんかやっぱ仕掛けをしたんですか？その広告周りだったり。
いや、やっぱセールしたら自社が一番
売り上げを増やし
たね。はい。
あ、じゃあ、そう、ユーザー登録している人たちはやっぱ気にして見てるんですかね、じゃあね。
そうですね、そこも出せるし、はい。
ああ。
広告もですし。
へえ。あ、そうですか。
はい。
自社そんなに伸ばせるんですね、じゃあ。
うん、そうですね。はい。
自社ショップは何で作ってたんですか？
最初は EC キューブでしたけど、途中からもショッピファイに変えました。
あ、やっぱショッピファイに変えたんだ。
はい。
なるほど。じゃあ、その、もうバイアウトして、そのお店はもう、ログインもできないんでしょうけども。
はい。
最初はどうだったんですか？その、まあ、自社ショップを、まあ、戦略的に売り上げ伸ばそうっていうふうに変えていったのか、まあ、楽天と、他のモールもいろいろ組み合わせて、まあ伸びればいいかな、敵だったのか。
ああ、伸びればいいかな、的な感じでしたね。
ああ、そうですか。
楽天とアマゾンみたいな。
はいはいはい。
感じで。
うん。でもやっぱ自社ショップ欲しいよね、みたいな感じで。
そうですね、はい。
はいはい。
で、まあ、最初はもう別に全然力入れてなかったと思うんですけど。
ああ、そうですか。
はい。
なるほど。
で、ユーザー登録とかも途中から
やりました。うん、はいはい。
やり出したもんだろう。
はい。音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それでは、ありがとうございました。失礼します。